市長の伊賀自慢、大村神社の要石。9月1日は防災の日です。これは関東大震災の日に由来しています。人々は長い間、この日をきっかけに災害に対して警鐘を鳴らし続けてきましたが、昨今、日本列島では自然災害によって数多くの被害が発生し、いつ、どこでどんな災害が起こるか予測できない状況にあります。そのため、私たちは日頃から災害に備え、訓練をしておかなければなりません。では、昔の人々はどのように災害と向き合っていたのでしょうか。防災は、神仏に祈るより他ないということだったのでしょう。伊賀は安政の大地震、1854年に見舞われたこともあり、この地域の重要な関心事項となっています。地震に関して興味深い要石信仰というものがあります。この要石は地震の元である大ナマズを押さえつけるとされ、茨城県の鹿島神宮と千葉県の香取神宮に祀られています。が、実はこの伊賀にも要石があるのです。青にある大村神社に祀られていて、近年、人々の防災意識の高まりとともに注目を浴び、各地からバスでお参りに来られるそうです。近い将来、南海トラフ巨大地震が起きると想定されていますが、このように全国でも珍しい要石を祀る神社が伊賀にあるということは大変頼もしいことです。これは先人から受け継いだ地域の安全、安心に対する人々の思いの表れであり、他にないご利益と言えそうです。今後も伊賀の自慢としてしっかりと注目し、市外の人にも知っていただきたいと思います。ちなみに、個人的に少し気になっていることは、この境内にある近年作られた願掛け水掛けナマズの尻尾が金魚のように二股に分かれていることです。この形はナマズの生態としては絶対にありえないことだと思うのですが、まあそこは通常とは異なる形のものにこそご利益が宿るのだろうと、なんとか納得しているところです。皆さんもぜひ訪れ、その不思議な形も一度確かめてみてください。伊賀市長、岡本栄。要石社と願掛け水掛けナマズの写真2枚が掲載されています。今一度、災害への心構えを新たにしましょう。防災の日と防災週間、問い合わせ。総合危機管理課、電話229640、ファックス240444。9月1日は防災の日、8月30日から9月5日は防災週間と定められ、災害に対する認識を新たにする機会となっています。そこで、近い将来に発生が予想されている南海トラフ巨大地震とその被害について考えてみましょう。南海トラフとは、フィリピン海プレートの活動で、静岡県伊豆半島付近から愛知、三重、和歌山、徳島、高知、宮崎県沖の浅い海域にある連続した大きな溝のことで、三重県などに大きな被害を発生させる地震の震源域と考えられています。地震発生の周期は、地震は約100年から150年の周期で発生しており、国は今後30年以内に発生する確率は 70% としています。伊賀市への被害は、全国で約32万人が死亡し、県内でも5万3000人が亡くなることが想定されています。伊賀市では市内のほぼ全域で震度6弱の地震が発生し、1900棟の建物が倒壊、 それらが原因で70人の死者、200人の重症者、1300人の軽症者が発生すると推計されています。なお、これらの被害数は最悪の条件の場合の推計です。減災の取り組みで被害を最小限に、建物耐震補強や家具固定などの事前対策によって、これらの被害を軽減させる減災の取り組みが必要です。災害が発生すれば、ご近所での助け合い、共助が大切ですが、自分の命を失ったり、怪我をしてしまえば助け合うことができません。まずは家族や自らの命を守る取り組み、自助が必要です。防災訓練にご参加ください。世界津波の日である11月5日日曜日に直下型地震内陸部と海溝型地震沿岸部が時間差で発生した想定で、地域や多くの関係機関とともに三重県伊賀市、尾鷲市、紀北町総合防災訓練を実施します。災害対応力を向上させるため、安否確認、避難所開設運営訓練、救出救助訓練、物資輸送訓練などを行う予定です。皆さんも各地域で実施される訓練に積極的に参加してください。伊賀警察署だより、ゾーン30規制で安全の確保を。伊賀警察署では、上野丸の内地内にゾーン30という区域を設けました。これは、歩行者などが安全に通行できるよう、一定の区域で時速 30km の速度規制を実施する交通事故防止対策のことです。この区域には、小中学校の通学路が含まれており、また、保育園やスーパーマーケット、民家などが立ち並び、多数の歩行者や自転車が通行している一方で、抜け道としてスピードを上げて車を運転する人が多く、大変危険でした。そこで安全を確保するため、区域内の速度抑制を図りました。速度を守り、安全運転に努めていただきますようご協力をお願いします。問い合わせ、伊賀警察署、電話 210110。 伊賀市役所丸の内、桑町、八幡町、西大手を結ぶ長方形の中にゾーン30があります。公共交通を利用しましょう。9月20日はバスの日です。明治36年に京都市で日本初の営業バスが走った9月20日を記念して、昭和62年にバスの日が制定されました。市内には多くのバス路線がありますが、都市部と伊賀を結ぶ高速バス路線もあり、現在品川、横浜、名古屋、大阪、京都への高速バスが運行しています。8月から大阪線の停留所に国道大地名阪上野忍者ドライブイン前、京都線の停留所に道の駅あやまが新設され、名古屋線の一部には新型車両が導入されたことで利便性や快適性が向上しました。高速バスなら移動中にゆっくりとくつろげ、旅先で駐車場を探す必要がありません。いつもマイカー利用だという人も高速バスを利用してみませんか。7月、8月、9月、公共交通機関利用促進期間、お出かけに公共交通使う夏。問い合わせ、交通政策課、電話229663、ファックス229852、 三重交通株式会社伊賀営業所、電話663715。明日に向かって差別をなくしていくために人権について考えるコラムです。引きこもりを知っていますか？生活支援課。引きこもりとは、長期にわたって社会に参加、学校に通う、仕事をする、友達と関わりを持つなどしておらず、主に自宅にいる状態を表す言葉です。内閣府は昨年9月、15歳から39歳の引きこもりの人数が全国で推計54万1000人との調査結果を発表しました。伊賀市では民生委員、児童委員の協力を得て、2015、平成27年度に調査したところ、いわゆる引きこもり状態などの65歳未満の人が132人いるとの結果を得ました。最近では引きこもりの長期化、高年齢化も指摘されています。さて、引きこもりの背景にはどのようなことがあるのでしょうか。人は様々な方法で日々の生活で受けるストレスに対処しながら生活しています。そして、何らかの理由でストレスに対処できなくなったとき、ストレスを避けるために、社会と関わろうとするエネルギーが低下します。この状態が長引くと、本人の力だけで回復し、社会と関わることが難しくなってきます。ストレスに対処できない理由は、そのストレスが本人の対処能力を超えるほど大きいことや、病気や障害などでストレス対処能力が低下するなど様々です。引きこもりは一見サボっているように見えるかもしれません。しかし、その内面では大きな不安や葛藤を抱えています。本人にとって安心、安全な環境や理解してくれる人の存在があれば、エネルギーは少しずつゆっくりと段階的に回復していきます。回復にかかる時間は人それぞれです。私たち一人一人が引きこもりの人にとって安心、安全な環境や理解してくれる人となれるように、まずは引きこもりについて正しく理解することが必要ではないでしょうか。ご意見などは、人権政策男女共同参画課、電話471286、ファックス471288、メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。